愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは、農学部の西名広重教授です。今週は温室での環境制御法をもとに、室内に植物を配置して快適性を向上させるグリーンアメニティについてお聞きします。
先生は今、太陽光利用型の知的植物工場に携わっていらっしゃって、甘いトマトをどうやって、省エネルギーで作り出していけるかという研究もされているんですけれども、ついこの間ですか、トマトの苗をまた新しく植えられたそうですけれども、
はいはい、おとといですね、はい、おととい、第2作目のトマトを植えました。このトマトは一応来年の7月まで9ヶ月ぐらいですかね、はい、ずっと育てることになります。
今はまだ苗、
今苗ですね、はい、今苗だから、もう植えたばっかりで、20センチぐらいしかないですけど、最終的に、はい、来年の7月の終わりの時までには多分10メーターちょっとぐらいの長さになります。
10メーター?
そうですね、
はい、すごい。先生はでも、もともとトマトに携わる仕事をしようと思ってたわけではないんですよね。
トマトの生産栽培に携わるというじゃないですね、やっぱり元はその植物と環境の関係のついての研究してたっていう感じですね、はい。
でもこうトマトがこう生育していく様とかを見ておりますと、やはりこう農家の方の気持ちが、はい、分かるとか、
はい、
やはりこう自然の息吹といいますか、そういったものを研究室の中で感じられるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり植物のその生育力、やっぱり10メートルになってもちゃんと実が なりますので、はい、そういうのはやっぱり感じますね、
はい。もともとはその温室での環境制御法というのを、研究していらっしゃって、1990年頃でしょうか、日本で初めてその温室での環境制御法をもとに、室内に植物を配置して人間の快適性を向上させるグリーンアメニティの研究に着手されたということですが、私たちこうグリーンアメニティって聞いたことがない言葉じゃないと思ってたんですが、この言葉は先生がお作りになったというか、言い出しっぺというか、
はい、
もう18年くらい前のことですか。
そうですね、僕が勝手に作った造語だと思いますね。だから外国人に、英米人にグリーンアメニティ言っても通用しないですね。一種のキャッチフレーズみたいなもんですので、はい、
これはもうでも自然にグリーンアメニティという言葉がぴったりだなと思われたんですか、先生の研究には。
そうですね、従来の、室内緑化というよりは、はい、室内とか、屋上の緑化というよりもちょっと違った発想を、考えてたので、そういう点ではちょっと違った言葉をわざと作ったっていうところもありますね。
本当に現代というのは癒しという言葉を毎日のように耳にしますけれども、そういった癒しですとか安らぎ、快適性が求められるこの時代を考慮して、その温室の環境制御の手法というのを今度は快適環境創出の目的でお使いになられたと、
はい。
でまずはやはり先生がそれまで関わってこられた蒸散効果につながってくるんじゃないかというところに目をつけられたんですか。
そうですね、温室とかの植物栽培っていうと、どういう環境にすればどういうに植物が反応するかっていう、そういう流れなんですけど、むしろそれを逆に考えて、植物があるとその周りの環境がどういうに変わるかっていう、流れの考え方の順番をひっくり返した形ですね。だから室内に植物を置いたら、当然その影響で中の環境が変わるでしょう、どう変わるんでしょうかっていうことの関心からこうスタートしたっていう、
先生が研究された中ではどういった植物がこう名前が上がってきていますか。
グリーンアメニティという効果も、僕は一応4つぐらいに効果を分けて考えてるんで、それぞれによってどの植物がいいっていうのはちょっと違いますね、
はい、まずはその、先ほども申しましたけれども、蒸散効果、この植物の蒸散、植物がこうなんて水蒸気を、
葉っぱの裏から、水蒸気を出すと、
それでこの室内の湿度が上がると、乾燥しがちですよね、
特に冬はそうですね。
そういった時にお部屋に置いておくといいなと思われるのがカポック、アレカヤシ、ゴールドクレスト、皆さんのお宅にもあるかもしれませんけれど、こういったものはこうカラカラのところでも少しこうその湿度をパーセント上げてくれると、
ちょっと大きいですけど 1.5 メートルぐらいの、カポック、 あれ返し5、6ですと、うん、1日でだいたい400グラムぐらいの水蒸気が出ますね。自然の加湿器というイメージですね、はい。逆にユッカとか、マッサンギアナだと今400グラムって言いましたけど、ユッカマッサンギアナだったら多分100グラムも出ないという、
そうです
か、まあ、5倍ぐらい違いがありますね。だからせっかく例えば冬に何もない部屋だったら湿度が 30% まで下がってきてるのを、例えば 60% ぐらいが多分一番快適だと思いますけど、そこまで上昇させるんだったらば冬に置くのは、カポックとか、あれかしとか56レストの方がいいでしょうっていうふうになりますね、はい。
でも植物がそこにあるだけでも癒されるということも、うん、
はい、
皆さんお感じになったことあるかと思いますけれども、
はい、
まあ、その辺が先生が4つのポイントとして挙げた2つ目になるかと思うんですけれども、
はい、
花また香りが含む植物の存在によって人間の心理生理が変化する効果、そして人間の脳波も変化するというちょっと心理学の分野にも発展しておりますけれども、
うん、はいはいはい、そうですね。やっぱり最初はその今言ったように湿度が上がるかっていう実験 やったんですけど、結局やっぱり相手が人間なんで、うん、最終的に人間がまあリラックスできないと意味がないというところで、まあ、素人ながら脳波を測ったりとか、
はい、
いろいろアンケートを分析したりということを始めてますね。最初は植物を目の前に置いてどういうふうに思うかっていうことをやってましたけど、
はい、
最近は割合とむしろ植物を自宅に持ってってもらって、で育ててもらうことによってどういうふうに、まあ、人間の心理が変わってくるかっていうこともちょっと研究してますね。
あ、なるほど、はい。で面白いのはその自然の植物と、まあ、造花といいますか偽物の植物の違いというのも研究の中に取り入れたことが終わりだと、
う
ん、
はい、そうですね、取り入れたことがあるとか1回か2回だけちょっとプラスアルファでやった実験があって、
はい、
どういう実験かっていうと、まあ、本物の植物をずっと、まあ、多くの人の前に置いて、
はい、
どういうイメージが、得られるかっていうずっとこうアンケートの調査をやってったんですけど、その本物の植物の中に一つだけ、偽物、
はい、
ただし、まあ、遠くから見るとほとんど本物に見えるんですけど、
はい、
パキラという種類の偽物の植物を紛れ込ましておいて、
うん、
で評価してもらったと。でその後しばらくしてもう一回全く同じ植物を、まあ、皆さんの目の前に置いてこれは実は偽物ですと言ってもう一回評価してもらったら、まあ、一気に評価が下がったということで、まあ人間は騙されやすいもんかなというか単純というかやっぱりそういう点では人間が、うん、まあ生物とか植物とか自然というものに対する非常に高い評価があるのが分かりましたけどね、
はい、面白い実験ですね。
そうですね、
私が小さい頃小学生の頃なんかは、
はい、
遠方行視の時間っていうのがあって、
はいはいはい、
遠くの山を見なさいとか、
はい、
緑を見なさいってよく言われたんですけれども、はいはい、そういったこともやはり何らかの効果っていうのが見えてきてるんでしょうか。
実験やったことありますけどやっぱり、緑植物を見た時の方が、はい、目の疲れが取れる、具体的に言うとそのパソコンみたいな作業をずっと続けてて、はい、目がだんだん疲れてく時に時々まあ、植物を見る時と植物を見る人と例えば壁だけを見てる人植物を置いてない壁を見てる人の違いがどうなるかとかですね、はい、そういうふうにしてやっぱり植物を見たグループの方が目の疲れの、進み方が遅い、というような結果出てますけど、はい、
これが3つ目の視覚疲労の回復。
そうですね、はい、
すごいないろんなことにつながってるんですね。
ただ理由がどうしてなのかっていうのは若干ちょっとまだわからないところがあって多分壁なんかだと平面ですよね、
はい、
で多分植物の方が距離感があって立体的に見えるというのが理由かなっていうにはちょっと考えてるんですけど、
まあ、疲労回復と言いながら視覚的にはより運動してるのかもしれないですね、
うん、そうですね。だから医学的にそうですね、はい、一度お医者さんと共同研究した方がいいかもしれませんけ ど、はい、
そしてその共同研究という意味では企業と共同で快適なオフィス環境ということも含めてその植物が部屋にあることによる室内のこの有毒ガスとかその吸収とか、
はいはい、
吸着の効果というのも調べていらっしゃる、
はい、はい、
これが4つ目のポイントになります。
そうですね、はい、これはホルマルデヒドでやったんですけど、
はい、
新しい建物の神経剤ですかね、うん、そういうとこから発生すると言われているのでそれがひどくなるとシックハウス症候群、
はい、
になるので、まあ、それがその室内のホルマルデヒドを植物が吸収したり吸着してくれるかということをちょっと実験で測定したことあります、はい、
先生のそのグリーンアメニティという この研究っていうのは本当私たちの生活に密着しているといいますか、
はい、
あるだけで随分こう生活環境が変わってきますね。
はいはい、普通にだから単に室内に植物を置くときに何も考えないで置くんじゃなくて、せっかく置くんだったらばその人に適したその季節に適した、もっと言えばその地方とかそういうのに適したものを置きたいなっていうのはありますね。はい、
ということはまだこれからいろいろそのグリーンアメニティの分野でも試してみたいことやってみたいことっていうのが終わりなんじゃないかと思いますが。
はい、そうですね。はい、まず、今言われたのでいきますと、やっぱり何でもいいから適当に植物を置くっていう発想とは全くガラッと変えて、うん、はい、やっぱりデータに裏付けられた室内の緑化をしたいということで、で植物も例えば光が非常に必要なものとして、やっぱり室内なんで光がどうしても弱めになるんで、はい、植物にとって弱い光になるんで、窓際に置かないと生育しないものと、割と部屋の奥に置いといても大丈夫なものとかあるんで、その辺も全部考慮して、うん、さっき言ったその蒸散といって水蒸気の出すようなそういうのも全部考慮して、例えば松山市の、東向きの窓で例えば女性が住んでいて部屋の中を明るい雰囲気にしたい、うん、優雅な雰囲気にしたい、で今季節は、12月ですよっていうんだったら、はい、例えばこの植物が多分おすすめですよっていうことを、まあ、やりたいなと思ってるんですけどね。
先生ちょっと風水学の先生にもなれそうな何かこう運気が上がってくるような気がしてきましたけれども、
はい、
それが最近ではその屋上緑化とか、はい、そういったことも進んでますよね。
そうですね、はい、屋上緑化と壁面緑化もちょっと研究はやってるんですけどね、せっかくなら、まあ、その室内だけじゃなくて、
うん、
壁面と、まあ、屋上も含めてですね、まあ、全体の、どういう場面においても植物の力を利用して、まあ、人間がその室内の快適性だけじゃなくてもうちょっと地域の快適性とかですね、そういうことまで広げていければいいなと思ってるんですけど。
それから先週だったでしょうか、先生からの、はい、スピーキングプラントアプローチという言葉を、
はいはい、
教えていただいたんですけれども、はい、素敵な言葉ですよね。
そうですね、もちろん植物は喋れないんだけど、
はい、
まあ、日本というのはある意味で先進的な先進国なんでいろんなセンサーがあるんですよね、
はい、
必ずしも別に植物のために開発されたものじゃないけど、うん、そういうかなり安くなってきてますので、はい、そういうさまざまなセンサーを使うことによって植物の状態を、まあ、把握できる、しかも触らないで、壊さないでっていう条件付きなんですけど、そうすることによって植物を生育診断して生育いい状態にして栽培してあげる、植物がいい状態だったらどんどん水蒸気出してくれますので、
はい、
その結果として、まあ、人間の快適性も高くなるかなと思いますけど、ね、
植物にこう語りかけるように、
そうですね、
そして植物の声を聞くように、
はいはいはい、
ラジオもよく聞いてるそうですよ植物は、愛媛県内のこの農家の皆さんはですね、
はい、
ハウスの中とかでラジオをかけてくださって、
はい、
今もこのラジオを聞きながら、
はい、
どこかしらでいろいろなこう果物や野菜や育っていると思いますので、先生の声を聞いて、
僕の声がプラスになるかマイナスになるかちょっとわからないで自信ないですけど、ね、
でもこれからもその、まあ、愛媛にとどまらず、
はい、
日本の、
はい、
まあ、農業にも、そして私たちの生活環境もまた良くなるように、
はい、
先生の研究を私たちも楽しみにしておりますので、
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうもお世話になりました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは沿岸環境科学研究センターの磯部敦彦教授です。お楽しみに。